coro coro coro.
Oh shaberi coro coro.
Konnichiwa. こんばんは、星香さん、かじきさん、嘘でしょ、この時間に来ていただけたんですね。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。いやー、皆さん、こんな時間に大丈夫なんですか？僕は、僕が言うのもあれですけど、かじきさん、はいさい、ありがとうございます。すげえ、すげえスピードだ。ありがとうございます。そうですね。僕もお酒を飲んでまして。大丈夫じゃないんですね。いやー、すみません。アーカイブは残りませんので。いや、今日の褒め褒め会、すごい良かったですね。僕は明日、遅くからのお仕事なので、まあ、こんな時間まで起きてたんですけど。あー、ガヤラジ出た。あー、いいですね。僕何でしたっけ、龍が如くの、を見てまして、ペグさんの配信を。で、沖縄が舞台になってるっていう話だったんで、はい、見てたんですけど、思ってた以上に、国際通りとかがですね、ちゃんと書かれてて、ちょっとそこを明日ちょっと巡りたいなと思いまして。はい、今日のマジモリさんの熱い熱にですね、はい、押されまして、なんか誰か来るかなと思って、2時に始めてみたんですが、すごいですね、皆さん。BGM 聞いていただきたいんですけど、ピタパンさんにですね、BGM を作っていただいたんですけど、そこで、僕がちょっとレゲエがちょっと好きで、レゲエ風のを作っていただけないですかっていう、ちょっと、大変おこがましい、リクエストしたんですけれども、心よく引き受けていただいてですね、カチャラジのレゲエ風バージョンで作っていただいたんです。めちゃめちゃいいんですよ。どうやって他に共有したらいいんだろうと思って、全然わかんなくてですね。いやー、でも本当に今日の褒め褒め会は皆さんの熱い気持ちが、
星香さんが
うまいっていうので、いや本当めちゃめちゃ言語化しててすごいなと思いましたね。BGM だけでいけちゃいますよね。すいません、僕今レモンサワーの素をめっちゃ飲んでまして酔っ払ってるんですが。特にトークテーマはないんですけど、とりあえずなんか喋ってみようかなっていうのでライブしてみました。明日のガヤラジは、ゲーム魔界っていうことでいいんですかね。僕がゲーム魔に参加してなかったので、何送ろうっていうので思ってたんですけど、ちょうど、ペグさんから、龍が如くの話題をいただいたので、あ、送れるって思ったんですけど。
や、嬉しいですね。こんな時間から。皆さん本当に明日のこともあると思うので、全然、寝るタイミング、気にせずっていうところではあるんですが。でも、星香さんも、和樹さんも、めちゃめちゃ、あれですよ、ナンクルダイサー。それが、職場でも通用するといいんですけど。ナンクルならんよって言われたら大変ですね。いやもう本当に僕はガエラジオ1ヶ月も聞いてない、3回4回ぐらいしかまだライブでは、あ、なるほど、台風、あ、来てるんですね。いや、もうあっという間ですね。今日はもう、昨日が台風で、今日はもう本当に朝から晴天で沖縄は、なるほど、もう、内地の方まで影響があるんですね。いや、本当嬉しいですね。僕も本当、誰も来ないかなと思いながら立ち上げたら、本当に秒で来たので、うん、いや嬉しいですね。でも、マジモリさんの今日の、コメントはめちゃめちゃ熱かったですね。いや、本当に反応っていう部分が大事だなっていうのは、僕自身も、同じラジオ10時間以上聞いたら相当ですよ。そうですね。いやでも本当、マジモリさんのこのお話っていうのは本当そうだなと思って、僕もお仕事でそのなんていうんですかね、そのちょっと、あったりするんですけど、やっぱりこの聞く人がお客様気分になってるっていうのはめちゃめちゃ感じる部分がありまして、うーん、やっぱみんなで作っていくっていう部分はやっぱあるなーっていうのはめちゃめちゃ、もしかさんドラクエだったらもうラスボス倒すぐらいまで行ってますよ。そうですね、伝説の勇者パーティーっていう部分をめっちゃ取り上げていただいてめっちゃ嬉しかったんですけど、本当なんか本当そうですよね、ドラクエの伝説の勇者パーティー感はめちゃめちゃ僕は感じてまして、そうですよね、4年もやってるっていうのがやっぱすごいですよね。いやー、僕も配信を始めて1ヶ月くらいですけど、もう何喋ろうみたいな感じになっちゃってるんで。本当そんな中で毎週やってるっていうのはすごいなっていうのは本当感じますよね。すごいですよね。やっぱその中で、レターが一通っていう部分は、やっぱ、うん。やっぱでもそこで一通でもやろっかってならない部分がやっぱペグさんの意識の高さというか、いやー、そこで劇を入れてくれるっていうのもやっぱ嬉しいですよね、大事ですよね、そういう部分っていうのは。まやかさないというか、はしかさん、太くのいたすところです。いやいやいや、そういうわけではないんですけどね、はい、いやでもやっぱ意識の高さっていうのはすごい感じましたよね。いやでも今日ペグさんと中藤さんが来ていただいたっていうのもなんかすごい嬉しかったですね。僕はもう全然本当に1ヶ月ぐらいしか聞いてない新参者なんであれですけど、いや、なんか本当にお互い AD と このガヘラジメンバーがお互いにこう思いを言い合えるっていうのはすごい素敵だなって思いましたね。やっぱみんな、なんていうんですかね、良くしていこうっていう気持ちがあっての同じ方向向いてるというか、そういう部分はすごい素敵だなっていうのを感じましたね、僕は。ちなみに星川さんとカジキさんはいつ頃からこのガヤラジを聞き始めたのかとかってどうなんでしょうか。すごいですよね。あー、ハックンさん聞いてません。明日は、明日はお仕事ですか、大丈夫ですか。ああ、あちゃあやすみやんど。あ、星川さん、すごいですね。1回目から。すごいですね。あちゃあですね。あちゃあは、明日っていう。帰りの挨拶とかでも、あちゃあやーとかって言いますね。また明日ねー、みたいな。じゃあ休みなんですね。上がってきましょうよ、ハックン。アフタートーク枠です。はい、こんな時間からすいませんね。本当にマジモリさんの熱が僕もなんていうんですかね、干渉されたというか、はい。あ、沖縄の方言いいですね。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいですね。僕もなんかそんなに詳しいわけじゃないんですけど。嬉しいですね、やっぱり。すごいですよね。僕も聞いてて思うんですけど。本当に外国語レベルの、あ、渡るがビューン。いいですよね。宮城と、合杯じゃなくて、あ、タッチューチューブ。タッチュー。出身は沖縄ではないんですか？あ、そう、合杯ですね、合杯。僕は、出身は沖縄です。沖縄なんですけど、おじいちゃんが、奄美の出身で、なので、何ですかね。ちょっとなんか、なばりとかはあんまりないのかなーって感じですね。僕は、出身自体は、沖縄生まれ、沖縄育ちの。人間でございます。あ、はっくん。少しマッチョ系やーということで。わかりました。マッチョきますね。いやでもこうやって交流できるのも本当嬉しいですね。僕は本当に、なんていうんですかね。ボードゲームの縁というか、金さんから始まり、はい、こうやって、少しマッチョになったら、マッチョ系そうですね、今多分、クランプとかやってると思います。パンプアップしてると思います。ナイスマルク。お腹冷蔵庫かなみたいな。 いやー、本当ありがとうございます。来ていただいて。いやでも、マジモリさんは、やっぱ、すごく独特な感性というか、あの、投稿とかでもそうなんですけど、はい、あの、なんか、何でしたっけ、芸人の又吉さんみたいな、すごく独特な感性面白い方だなーっていうのを思ってたのでまさか僕が、あ、はい、星川さん、さすがに寝るよ、はい、大丈夫です、あの、いつでもはいいつでも、あの、はい、寝た方がいいと思います今はですね、2時22分ですのではい、本当にあの、カジキさんも本当に無理せず本当にあの、なんとなくで、とりあえず、始めただけなんで本当に、寝た方がいいと思います。僕が言うのもなんですが。なので、はい本当に、いやもう、ちょっとでも来ていただけただけでも嬉しいですね。あの、カシキさん、X の方でも、見させていただいてるんですが、仮面ライダーがお好きなんですかね。いやー、かっこいいなー BGM。 あー、お好きですねーっていいですよね。僕もあの実は、まあ、別に隠すことじゃないんですけど、僕結婚してまして、子供もいるんですね。で、最近子供が今やってる、何でしたっけ、仮面ライダー、今の仮面ライダーなんだっけ、あら、ゼツ、そうです、ゼツ、はい、ゼツが好きですね。あのクリスマスプレゼントに、あ、誕生日か、誕生日プレゼントにゼツのあのベルトもプレゼントしまして。はい、あの別に隠すわけじゃないんですけど、あの実は既婚でございましてそうなんです、ゼッツのベルトそうなんですよあのベルトはもう腰に巻かないんですよね、あの、タスキみたいな感じでかけるんですよね。そうなんですよ。面白いですよ。タスキみたいな感じ。そうです、そうです。カジキさんが言う肩掛けベルトになってて。で、まあ、そのおもちゃで言うと、その、何でしたっけ、あの、キューブじゃなくて、ボールみたいなやつを、入れてシュンって回すと、ぜぜぜぜーっつっていう、あのすごくあの面白い仕掛けがありまして、はい、うちの子供も今ゼッツ大好きですね。で、今また戦隊シリーズで言うと、ギャバンがインフィニティっていう、カジキさん、今作はベルトを腰に巻かないんです。まだ序盤だけ見て止まってるんですけど、そうなんですよ。ベルトなのに腰に巻かないんですよね。タスキみたいに肩掛けベルトになってるっていう。でも確かに腰に巻くってなると、そのウエストだったりとかサイズ調整が結構難しくて、肩掛けっていうのは、わあ、よく考えられてるなっていうのはめちゃめちゃ感じました。そうなんですよね。面白いですよ。いろいろ考えてられてるなーっていうのは感じますね。大人でも楽しめるサイズに設計。ああ、そういうのもあるかもしれないね、うん。ちっちゃい子から大人までってなると、結構ウエストのサイズとかもだいぶ変わったりするからね。 子供は腰に、大人は肩書きに。なるほどね。いやでも、今の子はもう本当に、Z はもう、そもそもが肩掛けになってるので、腰に巻くっていう概念がないのかもしれないね。うん。そうなんですよね。カジキさん、ベルトじゃなくてもいいのでは？と、誰か気づいたのかも。そうなんですよね。もう初代からずっとベルトですもんね。変、身、みたいな。ハク、息子ちゃんが来たらミープル君が遊ぶんですよね。そりゃそうですよ。この、難しいですよね。その、一年ごとに、ライダーシリーズって変わっていくじゃないですか。その部分でずっと僕は躊躇してたんですけど、やっぱ、子供が欲しいって言ったら買っちゃいますよね。その辺は、やっぱ営業もうまいなーっていうのは、マーケティングというか、うまいなーっていうのは感じますね。そうですよ。買ったからにはね、使わなきゃ。すごいですね、こんな時間まで。カジキさん、クリスマスには新武器とか新形態で出ますからね。そうなんですよね、すごいですよ。やっぱ戦隊シリーズと、はい、仮面ライダーシリーズっていうのはすごいですね。果たしてこれ半年後に子供遊んでるのかとは思いますけど、やっぱそれでも子供が欲しいって言われたら買ってあげたいのが親の感情といいますか。いやでも意外と、なんていうんですかね、ガイムとかあったじゃないですか。その時はすごいなんか、おもちゃの商品としては飽和状態な感じなんですけど、なんか結構プレネみたいなのをやったりしてる感じがして、あ、すげえなっていうのは思いますね。あー、カジキさん一生覚えてたりしますからね。やっぱそうですよね、ちっちゃい頃の記憶って大事ですよね。僕末っ子で結構あんまり、そのなんていうんですかね、あんまり結構、放任な感じというか、だったので、あんまりお金かけてもらえなかったんですけど、やっぱそういうちっちゃい頃の、買ってもらったものっていうのは、やっぱり未だに覚えてますね。もしかさん、その頃からなんかコレクション要素盛り込んできましたよね。確かに、それはありますよね。いやー、うまいなーって思いますよ。本当に。ハク、今もドレミちゃんのおもちゃ買ってもらって遊んだの、今でも覚えてるよーって。お邪魔女ドレミかな？お邪魔女ドレミもありましたね。何でしたっけ。やばい、ピピタパンさんの名前が出てきちゃう。何でしたっけ、キンキラキラララポコリナペンペルトみたいな、なんかそういうあれもありましたよね。星子さん、妖怪ウォッチの影響かな。あー、確かに妖怪ウォッチすごかったですね、一時期の、盛り上がりというか。あくん、お、そうそう、兄弟とか見てた。いやー、あ、コラボ開始。はい、ありがとうございます。いらっしゃい。
あ、いらっしゃいました。
え、もう、ハックンって、お邪魔女トレミ世代だっけ？
そうだよ、ギリギリ。
あ、そうなんだ。
そうだね。あ、でもどっちかっていうと、 私よりお母さんがハマってたんですよ、ドリームちゃん。
あ、そうなんだ。
そう、お母さんがなんか DVD 借りてきてパソコンで一人で見てってさ。
パソコンで？
え、なんで一人で見てるみたいな。それメインで見るの私ちゃうみたいな。で、そっから一緒に見るようになって、で、リアタイに追いついて。
ああ、なるほどね。そうだよね。
そうそう、それで。
若干、世代と離れてるよね。うん、俺なんかの世代だったと思うから。
そう。そうそうそう、ね、あの、多分初期。うんうんうん、初期からやってるのはそうだね、ミップルくんとかその
ピラララポポリナペンペルトだ、
ポポリナペンペルト、そうそうそう。でもいっぱいあるよ、ピリカピリララはドレミちゃんで、
うん、うん、そうだよね、
ね、プルルンプルンファーミファーミファーとかあった気がする。
わー、誰だ誰だ誰だ、
オンプちゃんとか、
オンプちゃん、
オンプちゃん、
いやーすごいよね本当に。
いやでもね、いやでもね、あのドレミちゃんはね結構あれよ、なんか人間味というか、
うんうんうん、
なんていうの、人生観とかなんかそういうのも揺さぶってくるアニメでしたよ。
なんかね、そういうのもちっちゃい頃はね、そんなに気にしないけどね。うんうんうん。あ、カジキさん、お邪魔状。
あ、そうそうそう。
本編ほとんど見たことない
ですけど。
あ、そうなんですよね。歌いいですよね。
あの、
僕マキシマムザホルモンが好きでですね、お邪魔状の歌を、うん、マキシマムザホルモンで歌うっていうカラオケを、はい、うん、一人でカラオケ歌うときにやってました。
はい、うん、何してんの、お邪魔状わーなんか、お邪魔状わーみたいな歌ってんの。
そうそうそうそう。
無駄にこう、めっちゃ面白い。今度聞かせてくれ。せーのーみたいな。そうそう、カバーでもしてるのかなと思った。
いや、もう個人的です。
個人的にカバーしてただ
け。そうそう
そう。めっちゃおもろいやん。これはクローズで公開したことあるんですか。
いやいや、ないですないです。一人で
。
そうなんです。
お邪魔女ドレミの、え、どの歌ですか。
いや、ほんと、お邪魔女カーニバルですよ。
あ、てれてれてれてれてれてれ。
そうそうそうそう。
あ、じゃあ、ドキドキドンドンのやつだ。
そうそうそうそう。
これさ、途中でさ、人からやってる時に、部屋間違えて人がカチャって入ってきたらめっちゃ気まずくない。
あ、それはもう続けるしかないでしょ。
パキシマムドッキリドッキリの。
そうです。
力が湧いたらどうしようみたいな、
どうする、
はい、
いい
でしょ、
いいよね。毎日が日曜日。
ヘッドバンしながら、
そうそう
そう。めっちゃおもろいな。
ゴミ箱に捨てちゃえ。教科書見てものぐらいところからでちょうどデスボイス入れて。
教科書見ても。
そうそう
そう。あ、ボーのやつ。
そうそうそう。教科書見ても相手のいいけど。これこれ系でも。そこで、テンポみたいなのをちょっと落とすんですよ。デスボイスのところは。ちょっとゆっくりにして。教科書部でも書いてないけど。
なんか本当にマキシマム
ザホルモンみたいな。すいませんね、この雑音。
無駄にこだわって。
お聞き苦しい。
これさ、なんか、
はい、
なんかミックスでできんかね、このピジャマ女の音源。
どうなんだろうね。
音源、カラオケ音源抜いて、ミープル君が歌って、で、このデスボがちょっとゆっくりなるところは、あの、誰かにちょっとゆっくりにこう調整してもらうみたいな、このバックミュージック。幼女たちの号泣の仕上がり。
なんだろう、あの、歌ってみた配信みたいのでやってみていいんすかね。
いいんじゃない、いいんじゃない、やってやって。もう投げ銭すごいはず。
そうなんですよ、あの高音のところはちょっとテンポ速くしてで、うん、あのデスボイスというか、あの低いところはちょっとあのトーンを落としてみたいな感じで一人で勝手にこだわり作ってやってます。
もったいない、才能がもったいないぞ。
そうなんです。
デスボデスボ、あの私も中あ高校生ぐらいの時にデスボイス出せるようになりたいなと思って、
うんうん、
ちょっと練習してたんだけど全然出なくて、
女性の場合ってどうなんだろうね。
え、あの低いなんか、
うんうん、
みたいなやつって、
うんうんうん、
あれはあれは なんだ、結構喉痛めながらやってるんですか。
え、どうなんだろうね。でもなんかあのなんだっけ、デスボイスやってる人はあの喉にポリープができてなんかしばらく声が出せないみたいなこともあったみたいではあるけど。
あれそうなんや。
どうなんだろうね、やっぱコツみたいなのあるのかもしれないね。やっぱ無理して声出すと喉痛めるみたいなのはありそうではあるけど。
そっか。
僕は個人的にあのお邪魔のカーニバルをあのホルモンアレンジであの遊んでや
る。ナチャラジでお邪魔女カーニバル、あの巻きホルバージョンみたいな。
クオリティがねもうちょっと上がればあの世に出せるかもしれないけど。カジキさん、幼虫、幼女たち号泣の仕上がり。
イエーイ。
こんなんじゃねえって
思ってたんと違う。いいっすね。
もしかしたら無駄にこだわってるって。そうなんですよ、
あの
テンポを調整してやってます。え、ハックンはあのさっきの褒め褒め会は最後まで参加してたのかな。
あー、いや、してなかったな、途中で。
あー、途中までね。あー、
そうそう、
あのアーカイブも残してくれるそうなので。
お
もう上がってるんじゃないかな。はい、あのぜひぜひ聞いてみてください。いやでもガヤラジも僕が聞き始めてから多分3回ぐらいしかリアタイでは聞けてないので、はい、明日が、うんうん、あのあるっていうのがやっぱ嬉しいですね。あの
明日リアルで、
そうそう、あのハックにも見てもらいたいんだけど、あのペグさんが言ってた、龍が如く極み3沖縄のところが、実在するものと同じなのか、うん、みたいなのをあの聞いてたんですけど、うん、でさっき配信見に行った、そうそうそう、ペグさんの実況配信のやつを見たんだけど、あのね、
うんうん、
国際通りがね、あの結構リアルな感じで、そうそうそう、
あ、YouTube にあるんですか、この
実況動画。あ、そうそうそう、ペグさんのチャンネルで、はい、あって、
ほうほうほうほう、
共有できるかな。
国際通りが本物なのかっていう。そうそうそう、
あのね、あのね、琉球通りって書いてあった。
琉球通り。
かじきさん、まあ、ファンタジー沖縄なのかリアル沖縄なのか。あ、そうなんですよ。あのまあさすがにあのなんていうんですかね、縮図的な部分ではあの端折られてるというか、うんうん、道が短くなってるなとかあるんですけど、うん、意外と、うんうん、本当にあの沖縄の実在してるあのモノレールの駅のあの感じとか、国際通りの感じっていうのは、 本当にあのリアルな感じだったんで、明日あの写真であの X の方で上げようかなと思うので、はい、あの 実際のアングルと合わせて、はい、ちょっと写真撮ってみようかなと思って、
ね、ミプル君が現地に赴いて、
そうそうそう、明日がね、あの、うん、僕がタイミー入ってまして、あの、
あ、
9時までタイミーで10時から多分配信開始なので、タイミー終わってすぐ国際通り行って写真行って X を上げてそう、あの昼間午前中に行こうかなと思ったんですけど、午前中とやっぱ夜の雰囲気って違うじゃないですか、うん、で、うん、ゲームだとあの夜の繁華街みたいな感じの雰囲気だったんで、あ、
夜のね、そうそうそう、だったら夜がいいかも、
夜に撮りたいなと思って、あの終わってから撮りに行こうかなと思ってるので、うん、ちょっとタイトなスケジュールになるんですけどあげようかなと思っております
頑張ってください、
はい、撮りますよせっかくね、あのオーダーいただいたんで、ピグさんからのオーダーはやっぱしっかり答えていきたいんでね、
うん、それはミプル君にしかできない仕事だ、
そうそうそうそう、僕のね沖縄にいるからこその今日の配信も聞いてて思ったんですけど、やっぱり僕は、金さんとか、ホさんの、うん、ラジオからのなので、本当にあの自己紹介でも自己紹介かなんかで話、本当に孫受けみたいな、なんか2段階上ぐらいの存在なんですね、うん、ガヤラジってなので、あのそこになんていうかレターを送るっていうのもかなりハードルが高いなと思ってたんですけど、
うんうん、
でも今日あの、中藤さんの、まあ、決算報告の部分もあの ライブいたのをあのちゃんとあの沖縄のミープル君として認識してもらってたので、はい、そこはかなり嬉しいですね、はい、なのでレターも、送れたらいいなと思ってお
いいじゃん、かじきさんが下請け法があるので大丈夫です
下請け法があるんですねそれはよかった
、それ言うたら、そうそう、私も、まあ、どっちかっていうとミープルくんが、まあ、メインでそのボードゲー界隈の方たちとつながってるので、
うんうん、
私はなんかそれにフィョン、なんかフィョンってなんかくっついてるみたいなやつだからあのそうそうそう、ガヤラジに実はなんかね、未だにちょっとよく分かってないっていうガヤラジさん
やしゃごぐらいな、
いや、そう、やしゃ、もう他人よ、他人他人というか、なんかこいつ誰みたいな、
まあまあ、まあ、全然全然そこはあの今日で、あの何でした
エントリー認識された、
新参もあの受け入れていきましょうみたいな話はしてたんで、
およし、じゃあその時に入ろう、
そうそうそう、う
ん
う
ん、しれっと
さすがにあの僕もガヤラジではあの恐れ多くてあんまりコメントとかはできないんですけど、はい、うん、でもまだ聞いたことはないのかな、
あ、いや、あるよ、
ライブで、
である、
うんうん、ああ、そうなんだ、
一回ある、あ、でもその時勘違いしてて、
うんうん、
あのマスシンさんたち、ピピッタパンさんたちがガヤラジのメンバーだと思ってたので、
うんうんうん、ああ、なるほどね、うんうんうん、
ありーみたいな、ありーなんか違う人たちがいる
ああ、なるほどね、そうそうそうそう、うん、あの中藤さん、山さん、うん、で菊蔵さん、
中藤さん、山さん、菊蔵さん、
ペグさんの4名がカエラジのメンバーですね、
うん、あ、なるほどなるほど
カジキさん、あちらは偽のガセラジです
ガセラジ
あのガセラジもね聞いてほしい、ガセラジ
面白いですよね、
あ、ガセラジ聞いた、
あ、ガセラジっていうか、あのあれでしょ、ピッピッとワクワクマシマシの森、
ああ、そうそう、そこはそのなんていうんですかね、あの
そうそうそう、あのガヤラジの ADAD っていう、まあ、リスナーさんの、うんうん、グループなんだけど、
うんうん、
誰のチャンネルにあったかな、あのガセラジマスシンさんかな、マスシンさんのチャンネルにあの、うんうん、ガセラジっていう放送会があって
あ、そうなんだ、
そうそうそうそう、いい、ね、このピピッとワクワクマシマシの森のメンバーがあのガヤラジのメンバーに扮して、うんうん、あの喋ってみるっていう会があって、それがね、うんうん、めっちゃ面白い
なるほどな、
もしかさんバカモンそっちがるパンダ
バカモンそっちがるパンダおい
そうそうそうマッシンさん、ピピタパンさん、ワクさん、マジモリさんがいるのが、ワクワクマシマシの森ですね、
うんうん、
ああ、なるほど、カジキさん、ガヤラジお休み会にガセラジとして配信をした経緯が、あ、そうだったんですね、なるほど、ガヤラジ今週ないですよっていうので、じゃあ変わらじ、変わりじゃないですけど。そういうので、ガセラジだったんですね。ああ、なるほど、なるほど。そう、ガセラジめっちゃ聞いてほしい。あのね、ワクさん、あの、リアタイで聞いたことあると思うんだけど、うんうん、あの、ワクさん、あの、すごいふわっとした女性の方なんですけど。
ふわね、うん。
そうそう。ワクさんが、あの、キクゾーさんの役をやってて。
ペグさんじゃないんだ。
そうそうそうそう。ピピタパンさんがあの中藤さんの役やってるんだけど、
うん、
あれ超面白かったですよね。あのあの困ったら中藤さん基本的にあんまり喋らない役というかで、
うんうん、
あの困ったら聞いてるか、おい中藤みたいな感じで。うん、ワクさんが。おい中藤って言って、ピピタパンさんはなんかすごいあのすごいなんかガチャガチャガチャみたいな、なんか中藤さんがあの結構あのパソコンを触ってる音とかが、うん、あの配信中聞こえたりするから、それをなんか真似てというか、うん、ピピタパンさんなんかすげえ雑音出してる、ガチャガチャガチャガチャつってで何ですかみたいな、
何ですか、
もしかさんペグさんはペグさん役がマジモリさん、そうなんですよねこの配役がもうめちゃめちゃ面白いですよねでマッシンさんは山さん役でなんとか場を回そうとして、うん、ちょっと山さんっぽい、感じをちゃんとやろうとしてるんですけど他がすごい自由すぎて面白かったですね、カジキさん、おい中藤の一本で一本槍で戦場に立つ枠さんそうなんです、そう、枠さんがあのなんか始める前、うん、すごい自信満々だったらしくて、
うん、あのそうなんだ
あのマッシンさんがあの、うん、菊蔵さん役大丈夫みたいな感じで言って、うん、あの大丈夫です菊蔵さん役いけますみたいな、めっちゃ自信満々みたいな、うん感じで、でいざ始まったら、おい中藤っていうその一本だけでなんとか乗り切ろう
と、それしか言わん、
そうそうあれ超面白かったいや本当にあれは神回ですねぜひあれを聞いて明日のライブ配信聞いてみてほしいそうそうそう面白かったですよね本当にいやー面白いわ明日はね、あの僕も国際通りの写真を、うん、でもあれだよね、スタイフって写真で共有ができないから X で上げるしかないかなと思ってるので、ちょっと X の方で、
う
ん、はい、ちょっと
あの同じアングルの写真を撮れるようにちょっとチャレンジしてみたいと思いますので、ぜひそこも注目していただければと思います。
注目ポイント、
そうだね。いやーでも電車はもう3時も前になりますので、そろそろ。
あ、本当
はい、
早いね。
素晴らしい、星川さん素晴らしい行動力ありがとうございます。いやいやいや、うん、あ、カジキさん、いやいやいや、もうあの僕はもう明日全然遅い時間なんで大丈夫なんですけど、皆さんが心配でならないんで。
明日何時からね。
明日はね3時から9時6時間。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそう。時間帯がね、どうしてもそこしか入れなくて。
あ、
なので、午前中はね、いろいろ動けるという思うので、はい。っていうのもあるんですが。6時間の配信ですか。6時間配信はやばいですね。6時間はあのタイミーの時間。
夏目さん、はじめまして。私ははじめまして。
あ、夏目さんはじめまして。僕もはじめましてね。
あ、そう、
ありがとうございます。
花もって書いてある
から。花も、そうですね。あ、沖縄の方ですかね。花もは言いますね。沖縄の。
ね、めっちゃいいよね。
はあなあ、もういつまでやってるねみたいな。
そうそうそう
そう、すごい沖縄の解像度高いですね。ありがとうございます。星川さん、別に言われんでも寝るし。いやいやいやいや、やってたらあのいつまでも本当に喋っちゃうんで。いやでもこの BGM 本当に良くないですか。僕があのわがまま言ってレゲエ風にしてもらったんですよ。う
んうん、ああ、わかるよ。なんかね、この曲を作ってくれてピピタパンさんと、ミープル君と私の、なんだあれは DM X の DM があって、
うんうんうん、
そこでね、音源もらったりとか、
うんうん、
ありがとうございますみたいなやり取りしてたんですけど。なんかもしよければ僕はチェホンとかミキドーさんとかが好きなのでレゲエ風も聞きたいですってなんかリクエストしてて、ミープルがあ、チェホンとかミキドーさんが好きなんだってそこで知る
っていう、ハクもそこで知るっていうね、
うん、あ、そうそうそう、チェホン好きかみたいな。インパクトなみたいな。
そうそうそうそう。レゲエのもともとのカチャラジでも使ってたのもちょっとレゲエっぽい感じの、うん、BGM だったんで、はい、
うん、
ミキドーさんが好きでして、うん、いやーもう僕らの世代は、
うん、
ライフタイムリスペクトのアルバムが最盛期だったんで、
うん、そうなの。
そうそうそう、ライフタイムリスペクトは、
うん、
サクも知ってる。
いや、存じてない。あ、でもわかんない、もしかしたらあれかもよ、名曲はもしかしたら知ってるかもしれん。
あ、もしかしたら。そうです、そうです。一生一緒にいてくれ
やの。あ、一緒にいてくれやか。
そうそうそうそう、
はいはい、よいしょ、嬉しいよ私を選んでくれてみたいなやつ。
そうそうそうそうそうそう、あれのアルバムがあって、はい
はいはい、あれね、あー、ミキドーさん、ミキドーさん、ミキドーさん、
そうそうそうそう。寝てないな。そうなんですよ、あそこのね、肌の色とかめっちゃ好きで、肌の色は違うけど愛してます、 I love you あんたの国ではどういうのとか。めっちゃ好きっすね。多分世代じゃないかなと思うので。
ちょい上やね、ちょい上、なんか自分なんか2200世代
か
な。
ああ、ハクンはそうだね、2200世代だね。そうそうそうそう、
がなんかボックスカーでなんか爆音で鳴らしている感じ。
イメージ。そうそうそう、キルジャパニーズとかいいですよね。
ほな、いい子か、いい子か、いい子か、とかですね。あ、かじきさん、にぎねね、沖縄っぽい。これ逆に使わないんですかね。あの、僕の、あの、実の兄も姉も、にぎねねねって呼んでますね、うん
うん。あ、そうなんだ。
そうそうそう。いいね、なんか、あの、やっぱ、が、子供の頃は2二ねね普通なんですけど、大人になってきて、うん、あの、なんか、うん、大人になって2二ねねって呼ぶの、どうなんだろうと思って、ちょっとこっぱずかしさはあるんですけど、でもなんか、今更帰れないなっていうのもあって、いまだに呼んでるんですけど。
うん、ね、家の中だったら別にいいんちゃう？
そうなのかな。
自分も使うよ。
あ、本当？
いとこの、あ、ねね来てたの？みたいな。
うんうんうん。
とか、まるまる22は今どこにどこで働いてるかねみたいな、
うんうんうん、
とか言うよ普通に。
なるほどね。あ、やっぱ使うのか。
使うよ。
じゃあそんな気にしなくていいのかな。いや、なんか実の、
うん、
姉とかだと、
うん、
まあ、でもなんか年がいってくると姉さんって呼んだりするさ、
うん、え、姉さん、
姉さん、に、兄さん、姉さんって呼んだりするさ。
それ、え、それ本人に？
本人に、本人に。
そうそう。え？
なんか、兄って子供の呼び方みたいな。
あるかなと思って。嘘。
そうそうそう。
そうなの？
なんか、難しくないですか？あの、あの、ちょっと話変わるんですけど、僕あの、あの、自分の、あの、名前の呼び方、
うんうん、はい。
ずっと、あ、僕、あの、下の名前、りょうたって言うんですけど、
うん、
あの、りょうたさー、みたいな。で、言ってたんだけど、
うん、
そう、やっぱ中学生ぐらいになってくると、自分の名前で、なんか、喋るのって、なんか、恥ずかしくなってくるじゃないですか。
ああ、やっぱり、男の人はそうなん
だ。そうそう。友達とかの周りだと、うん、俺とかって言ったりするのよ。うん、
あ、やっぱそうなんだ。
そうそうそう。
うんうん、
で、
うんうんうん、
あの、なんか、何気ないタイミングで、俺さ、みたいな、言ったら、うんうん、あの、一つ上の姉ちゃんが、え、俺って言ってる、みたいな。うん、みたいな。
それ
ちょっと。りょうたって言ってたのに、俺って言ってるみたいな。
あ、それなんかちょっと、ってなった。
呪われて。
社会性を。うん、
そうそう。それが恥ずかしくて、いまだに家族内では、りょうたさーって言うんですよ。う
ん、いいんじゃん、いいんじゃん。私たちで可愛いんじゃん。
切り替えができなくなっちゃって。
え、でも、自分もそうですよ。そうそう。そんな感じよ。あの、だからたまに、なんかね、え、そう、沖縄ってあのぶりっ子とか関係なく、
うんうん、
女性って自分のことを自分の名前で呼ぶじゃん。
ああ、そうだね。うんうん。
あの、本当にぶりっ子とか関係なく。
小学生の頃からそうだよね。
そうそうそうそう。
だから、
そうそうそうそう。そう、だから私も、私はね、下の名前千春って言うんですけど。
うん、
もうね。ハンドルネームとはみたいな。そうそう、私もあの小さい時からチハルさーチハルさーって言ってたんで。
そうそうそうだよね。
チハル、チハルとも言えないですよ。あの、
うん、なんか
沖縄の、そうそう、沖縄っぽく発音するとチハルさーみたいな、
うんうんうん、
なっちゃうんですよ。なんかお家でもそうなのよ。
うんうんうん、
あの、あ、今日チハル出勤だからさ。
うんうんうん
っていうのを、なんか、ふとしたときに、友達と喋ってるときに、出ちゃうんですよ。
ああ、うんうん。
それが、ひぃ、ひぃ、みたいな。あ、これ、チャール、この前、みたいな。
うんうんうん、
友達と喋ってるときに、うわ、お家が出ちゃった。
え、でもわかるわ。うんうんうん。
あ、でも男性でもそうなんだね。
あるある。
なんかもう早々と、なんか小学校ぐらいの時はもう早々と俺呼びなのかなと思ってた。
そうそうそうそう。いや、本当にね、あれをね、いじるのはね、良くないよ。
良くないよね。
良くないですよ、あれは。
うん、
カジキさん、なんとなくわかります。そうですよね。俺に移り変わるところを、ちゃんと、うん、なんか察してほしいですよね。
わかるよ。
星川さん、だと思った。ああ、これは、ハックンの名前のところですね。
ああ。
ちはさんっていうかね、うん、でカジキさん、うん、個人情報がってで星子さんはいいっていうね、ハッくんが、あ、うん、チャールさーって言っちゃうっていうものですね。うん、そうなんですよね。この切り替え難しいです、ね。
30になります。
そうなんです
よ。難しいよね。
そうそう、なんか自分の名前の呼び方って難しいよね。
うん、めっちゃ悩んだよ。
沖縄はやっぱ下の名前で呼ぶ文化があるから、自分のことも。
そうそうそう
そうそうそう。
もう一回なんか中学生の時にニコ生やってて、
うんうんうん、
その時はさすがにチャールはですねって言えないから、
うんうんうん、
その時はまあ、その時に私はとか自分はって言うようにしたんだけど、うんうん、なんかこの友達が遊びに来るってなって、一緒に配信してたんですよ、
うんうん、
本当に雑談みたいな感じで、
うんうん、
そしたら、まあ、友達の名前か仮名でゆりに しとくんですけど、
うんうんうん、
そしたらもう友達がマイクに向かってさ、ゆりはさーみたいな。ゆりはさ、このアニメちょっとねみたいな言い始めるから、もうコメント欄で、ああこの友達の名前はゆりなんだみたいな。もう一応あれよ、ハンドルネームをちゃんとつけて、最初はハックンです、何々ですみたいな。
ああそうなんだね。
途中から、いやだからゆりはって言い始める。いやもうバレてるバレてるみたいな。
いいね。
うん。
おもろ。やっぱそうなるよね。この前のライブ配信の時に普通に千春さんはさーって言ってたもんね。
そうそうそう。
そうなんだよ。難しいです
ね。でもなんかね、その逆もあって。なんかね、ネット慣れしてる友達が、このハンドルネーム、私はツイッターでハックンっていう名前でやってるよみたいな、
うんうん、
でこの情報交換してその後仲良くなった後に逆に学校でさ、うんうん、ねえねえハックンハックンってあそっちはちょっとさらに恥ずかしい。
確かに。そのパターンもあるのか。
その
パターンもありました。なるほどね。それ、ああ、そっちの方がダメージ大きいかもしれない。
ねえ。ハックンもリア充なのかいみたいな。言われて、なんか、ああ、みたいな。やめてーって思って。
なるほどね。確かにな。確かにな。俺もなんかこの前の合宿の時もぷくぷくさんは、うん、ぷくぷくさんはラジオ聞いてるから、ミープルくんの方がこうスタンダードというか。
おお、そうなんだ。
そうそうそう。でもまあ X にも載せてるのでいいんですけど、基本は僕名字をもじってたまっていうあれでやってるんですけど、うん、それでたまさんなのかミープルくんなのかみたいなどっちなんだみたいなところがあって
問い詰められたか。
その場ではね、たまさんで、はい、
統一、
はい、統一したんですけど。なんて呼ぶ問題ね。
うん、
でもなんかボードゲームのこの文化も結構面白いよね。本当に、
うん、
結構遊んでて仲いい人も本名わかんないみたいなのも 多いもんね、うん、
たまにあるよね。 LINE 交換して初めて、あ、フルネームこれなんだみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそう、うん、ありますよね、面白い。あー、カジキさん本名知らない、結構ありますね。そうですよね、
うん、ボドゲ、うん、ボドゲ会のなんかね、そういう文化ちょっといいなって思っちゃう。なんか顔を合わせてるから、リアルでフェイスとフェイスだけど、でも名前を知らないみたいな。
そうそうそうそう
なんかね、面白いよね。
うーん、本当に面白い文化だなって思いますね。いやでも実はですね、僕あの会話の中でいろいろボードゲームの案とかも思いついてまして、ああダメだ、こういう話に限って何だったか思い出せなくなっちゃう。
あ、言えな、
いろいろですね。あのその内田口とかもやっぱね、あの、
うん、
結構ゲームにできるんじゃないかなとかっていうのは思ったりしますね、うん、
できるよ、
うん、まあ、実際にね、やっぱり面白く、なんだろう、繰り返し遊びたくなるとか、そういう部分で言うとやっぱそんな簡単じゃないんだろうなと思いながらも、
うん、
やっぱね、沖縄っていうのがやっぱ独特な、その他の人にはない部分だと思うから、そういう部分を生かしてゲーム作りっていうのができるのかなっていう気はしてますね。どうなんだろうね、実際いくらぐらいかかるんだろうね、そのコンポーネントとか作ったりとか。そうそうそうそう、
あー、この何個、単位、発注単位を何個にするかにもよると思う。
あー、確かにね、まあたくさん作った方が1個あたりは安くなるっていうのは
あるんだよね。そうそう、なんかね、あっち、なんだっけ、アリババで、
うん、
なんか検索したらいっぱい出てくるわけよ、業者が、作る業者が、
うんうんうん、そ
う、うん、まあ、例えばカードゲームとかだったら、
うんうん、
カードにそのあれを、絵柄を印刷するだけだから、この印刷するデータがあれば。
あ、おさんさん、こんばんは、ありがとうございます、この時間から。
こんばんは。
ですね、僕たちはあの、ボードゲームが好きな界隈でございまして、
はい、
あの、
はい、
あ、でもあの全然あの特にボードゲームに限った話はしてないので、はい、あのこんな時間ですが、あのお付き合いいただければと思います。
そうそう、実はさんぽさんは私とかインターバルさんとか、
うんうん、
はい、ライブによくいらっしゃってる方
ですね。あ、そうなんですね。あ、それはよかった、うん、全く初見かと思いました。
そうそう、ボドゲ界隈、そうそうそう、ボードゲームが大好きだっていう、そういう人たちの集まりです。そうそう、
うんうん、
発端が、まあだから 0.0.2 ドルとかで、
うんうん、1
個あたり 0.2 ドルを作るとしたら、うん、それがいくらだったかな、まあ、100個とか500個とか、
うんうんうん、
ね、0.2 0.2 ってことはだいたい30円か、1個30円、30円が、うん、まあ、500個作るとして、で、500個、15,000円で、それプラス一旦手と試作品いるから、まあどうなんだろう、やり取りとか、
うんうん、
修正とか、あ、もろもろ含めてだから5万円とかな。
あ、それぐらいなの、なんか何十万もかかると思ってたわ。
でもね、コンポーネント増えれば増えるとそんぐらいはすると思う。
そうだよね、
あとは仕入れる個数とか。
あ、サムさん、沖縄シークワーサーボードゲーいいですね、シークワーサー。やっぱ沖縄のなんかこうハイビスカスだったりとか、そういうのもね使って、あ、テーマにしたゲームとかっていうのもやっぱできそうだなって感じは。かしきさん、箱もこだわったらなかなかするそうですよ。やっぱそうなんですよね。
あ、そうか、箱な、箱こだわると確かにそうかも。箱の素材をどうするかとかね。
でもゲームマとかでもチャック横丁っていうので、コンポーネントそんなにしっかりしてないけど、このゲーム性みたいなのでちょっと安くで、なんだろうな、そのプロトタイプみたいなのを出したりっていうのもやってたりするから、チャック袋で出すっていうのも結構ありですよね。カチャーシーゲーム、カチャーシーゲームブランドが立ち上がる。
カチャボド、カチャージブランド。いやー、だからあれさ、ヤモアイヒンギタだろうゲーム。
ヤモアイヒンギタだろうゲーム。これいいっすよね。
これは絶対
作りたい。テーマがめっちゃいいんだよな。
そうそうそう、絶対作りたい。ちょっとヤスコさんとも協力して、こんな感じのルールでどうみたいなテストをやってて、でカード何枚にするとか、なんかチップどうするみたいな。
カジキさん、チャック袋のもありですね。封筒にカード入れてるだけのブースもありました。あ、そうなんですね。カジキさんは、今回ゲブマは参加されたんですか？
なんか参加されたようなですね、コメントが。
あ、すげー、行ったんですね。いいな。
いいですね。
何かちなみに購入したゲームとかあれば教えてほしいんですが。いやー、 BGM がいいんだよな。カチャーシー踊りたくなる。
この「ユンタクシーをよカチャーシー」が、もうね、頭から離れないって。
そうそうそうそう、いいよねこの BGM ね。
もう脳に染みついてるんだから
。ボードゲームと沖縄と。ちなみに星香さんもカジキさんもいつ頃からゲーム遊ばれてるんですかね。
確かに。
あ、カジキさん、先ほどのラジオで話していたマッシンさんが出していた大喜利的なゲーム。おお。
大喜利的なゲーム。変なゲームブック一つ、落とし穴ゲームという変な。あれ、なんかミプル君が聞こえなかったね。
はい、ああ、喋ってます。はい、今スタジオタービンが出してるゲームを。ちょっと検索してました。
ああ
と、ロムニーさんカルタ、ロムニーさんカルタ、あ、ゲームブックが一つ、そしたらゲームという変なの。ゲームブックも面白いですよね。
お、お散歩さん、私もボドゲ作りたいさーって。本当に？
うわ
ー。マジョンチュク意味？シークワーサー。
シークワーサーをテーマにした。
ツクフ。なんだ、あの、単管、単管カーブチーシークワーサーみたいな。
単管カーブチーシークワーサー、あ、いいね。あの、語呂もいいね。でも写真で単管とカーブチーとシークワーサー並べられた時に、うん、全く見分けつかないから、うん、それなんか神経衰弱というか、
うん、あ、そうそうそうそう、なんかそんな感じで、
うんうんうん、
それんかね、
面白そうだね。かじきさん、同人の変わったものをちょこっと買ってました。ああ、そうなんですね。いや、いいなぁ、羨ましいですね。なんかあの、ボドゲの天下取りの、あの、マナさんが、ツイッターで発信してたので、あ、なるほどなと思ったんですけど、その、費用対効果みたいな。まあ、例えば、遠いところから、こう、現場に参加してってなると、その、旅費だけでも、まあ、数万円かかってくる。ってなったら、もう自分たちで売るゲームの利益にその旅費とかまでかかってくるから、それは果たしてこの利益があるのかみたいな話をしてて、ああなるほど、確かになと思ったんですけど、でもやっぱその反応みたいな部分で、やっぱ利益としてはそこまでないけど、やっぱその制作者同士でつながれたりとか、その反応が見れたりとか、その利益だけじゃない部分も得られるよねみたいな部分で、あの、参加してますみたいなところもあったりして、なるほどなーと思ったりね。ゲームマーケットって特別だなーっていうのはすごい感じましたね。サムさん、どうやって作るんですか？そうですよね。ゲームってね、基本的には、その、なんか作りたいなーっていうものがあって、それを、じゃあゲームシステムに落とし込んでみようみたいな。
うんうん、
で、ゲームシステムとして落とし込んだものを、今度遊んでみて、テストプレイっていうのをやってくるんですね。テストプレイをやってみて、あ、この部分ってやっぱゲームバランスちょっと、あの、変えた方がいいよねとか、コンポーネントをこうした方がいいよねとか、テストプレイを重ねて、まあ、トライアンドエラーを繰り返してゲームにしていくみたいなのが、まあ、一般的な、ゲームの作り方なのかな、みたいな感じかな。僕も作ってないので、あの、あくまで、個人の感想になるんですけど
、うん、
はい、うん、梶木さん、交通宿泊費も旅行みたいな気分で楽しんでる方もおられました。ああ、なるほどですね、
うん、
確かにそうですね、よね、本当に、まあ利益っていうところだけで考えると、やっぱりこの旅費とかっていうのも出費にはなるんですけど、旅行として、うん、自分自身も楽しむっていうところで行くっていうのが、やっぱゲームマーケットの楽しい部分なのかなっていうのを感じますね、
うん、
その配信とかも聞いてて思うんですけど、やっぱりそのずっと一緒にやってるような方たちと交流ができるみたいな、そういう部分がやっぱゲームマーケットのいいところだよねみたいなのもあるので、うん、やっぱ利益だけじゃないなっていう部分はすごい感じますね。
うん。
参加したいね。僕ね。
参加したいね。
羨ましいですよ。
今ちょっと喋りながら、聞きながら考えてたんですけど。
うんうんうん。
あの、単管カーブチーシーカーサーを。
おお。いいね。
あの、ドデリドみたいな感じで。
はいはいはい。
面白そうじゃねえと思って。
いいね。パッと見よくわかんないけど、よく見たらわかるみたいな。
なんかね、 ドテピトってなんだっけ、なんかフラミンゴ、なんか 色があるんだよね。
うんうんうん、そうだね。俺も、どんなゲームだったっけ遊んだけど、
なんかカードをなんかどんどんめくってって、
うんうん、
これはフラミンゴ、なんだっけ、なんかこう出されたカードの、
うんうん、
色を言ったり、動物の名前を言ったり、
うんうん、
でもなんか特殊な条件が揃ったらドデリドって言わないといけないって、うんうん、なんかそういうゲームがあって、
そうだね、うんうん
う
ん、なるほどね、うんうんうん、
そうそうそう、チークアーサーと単管とカーブチーがあったとして、う
ん、あ
これをどうしようかな、なんかチークアーサー、あ、全部これ半分に切られてる設定で、
あ、半分なんだ、なるほどね、
そうそうそう、うん、チークアーサーは皮が緑、
うんうん、
で中が黄色、
うんうん、そうね、
で単管は皮がオレンジ、
うんうん、
で中もオレンジ、
うん、そうね、
でカーブチーは外が緑で中がオレンジ、
うん、
にしたらなんか起こりそうだなと、この
確かにね、いやーこれはちょっとあれですね、練り込む余地ありそうですね、
うん、ちょっとこれはやすこさんに全部やすこさんに
投げ丸投げやん
丸投げあんだけポンポン出して
るから、ね、こっちの方でねある程度練り込んでそこから投げてみるっていうのはありかもしれないね、
うん
いやでも何はともあれね、でも明日の、まあちょっと個人的な話、ガヤラジの方も、
うんうん、
はい、ゲムマのお話っていうところなので、僕はゲムマには行ってないのであれなんですけど、まあ、特にね今日の配信でその、まあ、特に何でもいいですよっていうのを話していただいたんで、はい、明日はね、ガヤラジの方も楽しみながら、うん、いやでもボードゲーム、ちなみにお散歩さんはボードゲームは遊ばれたことはありますか？
お、確かにそれは分かんない。お、あります。
あ、そうなんですね。
ちなみにどういうのを遊んだの？
あー、人生ゲーム。
あ
ー、いいですね。
王道のやつね。人生ゲームにも、なんだろう。今、まあ、今出てるゲームって、まあ、人生ゲームももちろん面白いけど、なんかね、もっと、なんだ、ストーリー性がたくさんいろんなのがあって、
で、うんうん、
なんかね、サイコロ振るだけじゃないのとかもあるから、
うんうんうん、
ぜひね身近に、なんだボードゲームカフェみたいなのあったらぜひ行ってみてほしいな。
そうなんだよね、やっぱ
その
ボードゲームの知るきっかけって結構難しいと思ってて、
うんうん、
あの僕もそうなんですけど、その誰かに教えてもらってでその、その面白さを知るというかっていうのがあって、なかなか一人でそのいきなりボードゲームカフェに行ったりとかその、新しいゲームを遊んだりっていうのは結構難しいというか、なかなかそこのハードル高いなと思ってて、
うんうん、
今 じわじわとボードゲームの認知度っていうのは上がってきてるけど、ボードゲーム面白いんで、うん、ぜひ遊んでみてくださいって言った時に、やっぱ自分の意思で遊んでみようってならないというか、うん、そこが難しいなと思ってて、
うん、
絶対誰かの、そのフォローというか、あの、うん、誰かと一緒に遊ぶっていう機会があって、
行こうぜみたいな、
そうそうそう、うん、っていうのがあるから、そこの入り口というかそこがやっぱ難しいなっていう部分があるんですよね、
うん、
でもやっぱ友達とかにもボードゲームめっちゃ面白いから絶対遊んだ方がいいよとか、あの、面白いからまずやってみてって言っても、うん、やっぱ本人の意思で遊んでみようってなることってほとんどなくて
、うん、
やっぱ一緒に遊んでみて、あ、こういうのもあるんだみたいな、
うん、
そこから少しずつ興味湧いていって、その沼にはまっていくというか
そうね、なんか、うん、その人それぞれのなんかゲーム、あ、これこのゲームはめっちゃ面白いとか、
そうそうそう、刺さるゲームも違うからね、
そうそうそうそうそ
う
そ
う、
刺さるのが一個あればもう
そうだよね、そういう部分で言うとやっぱなかなかその自分一人で遊んでみようってなるのはなかなか難しいなっていうのはあるんで、
うん、
ぜひあのボードゲームを知ってる方と一緒に遊んでみるといいのかなっていう気はしますよね、
うん
うん、やってみるとね、本当に、なんていうか、あの、あ、こんなゲームもあるんだ、みたいな、新しい発見がいろいろあると思うので、
うん。
うん。ぜひぜひ遊んでみたいなと思いますね。
うん。
さあ、では、あっという間に、お時間も3時半になりましたので、
うん。早いですな。
今回は、珍しく、アーカイブはなしになってはしまうんですが、
うんうん、
はい、今日はもう
なし、
いや本当こんな時間までお付き合いいただいてありがとうございます、おさぽさんどこで作ってるんですか。あ、これがですね結構いろいろありまして、あの結構しっかりそのボードゲームを作ってますよっていうメーカーもあれば、あの、
うんうん、
何ですか、コミケみたいな、その、個人で作ってるゲームもあったりして、うん、そうなんです、コミュニティとかで、うん、そうなんです、そうなんです。
うん、
あの作ってたりもするので、サークルとかが、
ね、あって。
もううん、もう本当に毎月毎月、どこかの、どこかしらが、あの、新しいゲームを作ってるみたいな感じで、うん、はい、あるんですけれども、まあ、一番大きなイベントとしては、ゲームマーケットっていうのが、年に2回春と秋で、開催してまして、春でいうと本当に、つい先月ですね、5月の、23、24だったかな、23、24に、ゲームマーケットっていうのが、そうですね、ありまして、で次は10月の17日、18日だったかな、ゲームマーケット秋っていうのがあったりしますね。うん、それ以外でも、YouTube とかでも、あの、ゲーム、ゲームの紹介だったりとか、あとは Amazon とかでも普通に売ってたりはするので、
うん
うん、そうですね。まあ、わかりやすいので言うと、その、ゲーム会ですね。オープン会とか、ボードゲームカフェとかで言うと、その、ボードゲームカフェがやっぱり一番わかりやすいかなと思いますね。あの、店員さんがいろいろ教えてくれたりするので、
うんうん、
ボードゲーム、カフェっていうのが一番わかりやすいかなっていうのはありますね。
そうだね。 おすすめですよとかね、あるから。
コミュニティオープンで公開されてるんですが、クローズですかっていうので、どうだろう。カチャーシーボードゲームラジオでのコミュニティっていうのは、特にはないのかな一応、
うん、
僕の個人的な、主催でやってる、遊ばんとボードゲーム会っていうのはあるんですけれども、そこに関しては半クローズと言いますか、うん、その友達の紹介で、ボードゲーム会をやるっていうのは会はあるんですけれども、
そうね、
まあ、何しろ沖縄県でやってるものでございまして、はい、
そうね、
コミュニティっていうと、まあ、そういう感じがあるんですけども、結構ボードゲームカフェがやっぱり一番分かりやすいかなっていうのはありますね。はい、相席っていうその、うん、まあ初めてですよとか、まあ一人で来ましたみたいな時に、その同じ、宅で一緒に遊ばせてもらうみたいな会も結構あったりするので、はい、もしご興味があれば相席とかも、はい、利用していただければいいかなと思いますね。おさむさん、スラックとかされたりしてますか？うん、スラック、何でしょう、アプリケーションかな、スラックなんか聞いたことあるな。自分は使ってはいないんですけど、
あれみたいなやつで、
どんなやつ？
ラジオ以外でも文字で残してたりして、ディスコードみたいなやつじゃない、スラックって、アラインみたいなやつで、
前の職場でスラック使ってた気がするなそうですね、文字で残してたりっていうのは、カチャラジでは、ないんですけれども、まあ、他の方がノートとか、うん、そういうので、まあ、ボードゲームについての、残してたりはしますかね。スラックか、なんか久しぶりに聞いたな仕事で使ったな、
自分も久しぶりに聞いた。スラックよ大変あれあ、みんなでわちゃわちゃするとこあったら制作はかどです。ああ、まあ確かにそうだね。みんなどうやって作ってんだろうね。
確かにね、ボードゲームの制作って気になるね。結構サークルといいますか、複数人で集まって、その、まあ、イラストだアートワークだったり、そのゲームシステムだったりっていうのを作って、結構グループで動いてる、サークルとしてやってるっていうところが多いかなっていう感じはしますね。もしもしご興味があれば、ぜひぜひ。たっくんともね、
ぜひぜひ。
共通の、ということであれば。
うん、
いや、でも、本当に、単管、カーブチー、シークワーサーは、ちょっと気になるんで。赤井敷さん、制作はいろいろなタイプがあられますね。あ、そうなんですね。そうなんですね。本当に、制作者っていう方が個人でやってる場合もありますし、グループでサークルとして作ってますよっていう場合もありますし、その、メーカーといいますか、ゲーム制作のその専門というか、ゲームメーカーとして作ってるっていう部分もあったりするので、本当にいろんなタイプがありますね。でも多分ね、そのボードゲームのその界隈で言うと、本当になんかこう作ってみたいんですっていうのがあると、結構みんなその 前向きにというか、結構みんなやってみようよみたいな空気感っていうのはすごいあるので、
うんうん、
やっぱね、みんなでボードゲーム界盛り上げてこうよみたいな空気感っていうのはあるなーっていう感じはしますね。その、毎年その2回開催されているゲームマーケットっていうのも、本当に毎年毎年入場者数が増えてまして、で、出店者の、店舗の数も、毎回毎回更新されてる部分があるので、結構ウェルカムな空気感っていうのはあるのかなって思うので、あんまりこう、最初からクオリティを求めずに、まずはやってみようぐらいな感じでやってみるのもすごいいいかなっていうのは思うので、おさむさん、スラックで作ってみましょうか。興味がある人が入れるボドゲ枠のファイルとか共有できるそうです。おー、すげえ、そういうのも作れるんですね。すごいな。そういう部分、僕自身があんまり詳しくないので、すごいな。そういうのもあるんだったら、結構良さそうですね。かじきさん、お一人で作り込む方とか、ゲーム分、デザインを分業している方などなど、ああ、そうですよね。やっぱり、アートワークを専門にしてる方もいらっしゃいますし、その、ゲームのシステムを作るのが得意ですよっていう方もいらっしゃったりするので、そういう方と、分業っていうんですかね、そういう部分にやって、そのゲームを作っていくっていうのも全然ありですね。いや、いいですね。なんかすごい、なんか、このゲームを作るっていう部分に関して、結構、なんか、面白そうだね。かじきさん、トランプとか遊戯王カードに紙貼ったりして、まずはテストプレイもよく見ます。ああ、そうですよね。そのテストプレイっていうのも、今、その、モックっていうんですかね。その、お試しで作ってみるみたいなっていう部分も100均とかで、あのビーズとかそういうのでをトークンの代わりにしたりとか、結構あのいろいろ細かくそのやりながら、まずは試しに作ってみようかみたいな感じでやってみるっていうのもすごいありですよね。おさむさん、イラストとかファイル共有するのにスラックみたいな場所があった方がデザ共有が容易なので、ああ、なるほどですね。確かに。
スラックは共有しやすいんだね。うん、このデータイラスト。
結構仕事でも使ってたりするから、スラックのアプリケーションって結構使いやすいのかなって感じはしますね。いいですね。いやー、ちょっと面白いな。でもすごいね。あの、カチャラジがゲームを出展することもなくはない未来かもしれないよ。
そうよ、全然ゼロじゃないよ。
や
っぱあの50%ぐらいあるんちゃう。
なんだっけ、やすこさんが出してる、ハイサイゴーヤーハブシスター。沖縄テーマみたいなゲームってやっぱ結構あの一定のニーズはありそうだなっていう感じはしたりするので、そういうのもやっぱね、意外なところに原石が眠ってるかもしれない。おさんぽさん、仕事で使えます。
もう、
あれだ、そうですよね。ああ、はいはい、はくん、どうぞ。
あ、なんかね、カチャラジで、もう早くこの、なんていうの、この沖縄モチーフのゲームをちょっと最初で作っとくみたいな。
なるほどね。
そうそうそう。
なんて言うんだっけ、先駆者みたいな、パイオニア
そう、先駆者、そうそうそう。
そうだね。
パイオニア、そうそうそう。うんうん、パイオニアになる。
うん、確かにね。
もう、沖縄っぽいワード、モチーフはもう出されとるぞ、みたいな。
いいかも、確かに。で、意外と、その、なんか、まあ、グミチルコパパイヤレボリューションもそうなんですけど、その、もともとあった昔の遊びとかをアレンジして、うんうん、ゲームにするっていうのも、結構可能性あるのかなと思って、例えば、メンコだったりとか。
うんうん。
なんかそういうのも、
うんうん、
今風にアレンジすれば結構受けたりするのかなーみたいなのもあったりするので、
そうね、
そういうのもね、やっぱ本当にね、ありそうだったけど、あーそこに目つけたかみたいな。グミチョコパイヤレボリューションとかまさにそうだと思うんですけど、
うんうん、
うん、魔改造グリコ拓畜さんが言ってたんですけど、本当そうだなと思って。
うん、魔改造グリコ。うん。
かじきさん、ビンゴプラスアルファ、ポーカープラスアルファみたいなのもいる。そうなんですよね。プラスアルファっていう部分があったら、既存の、なんか、ああ、なるほど、そこがあったかみたいな部分って結構あると思って。うん、それこそ、サイコロ、放課後サイコロクラブでしたっけ？ボードゲームのアニメ。僕、見たのにすっかり忘れちゃいました。そういうので言うと、だるまさんが転んだを、ボードゲームというか、ゲームカードちゃんとしてみようみたいな感じで、っていう回があって、
そう。
あの回はすごい、ハッとさせられるというか、だるまさんが転んだって、だるまさんが転んだって言って、で、動いてなければ、継続みたいな感じで。で、タッチした後、走って逃げるみたいな。
うんうん、
で、その後、鬼は何歩以内に、その逃げた人を捕まえれたら、勝ちみたいな感じなんだけど、それをじゃあ、点数にしてみようみたいな。うんうん、点数化してみようみたいな。で、ゴール設定というか、どうやったら勝ちですよっていうのを決めたら、ゲームになるんじゃないかみたいなのを考えたりするっていう回がありまして、あの回はすごくハッとさせられるというか、ああ、なるほど、ゴール設定を決めるっていうのも面白いな、みたいな。だるまさんが転んだって、最終的な勝ちって考えたらないな、みたいな。何が勝ちかって決まってないじゃん、特に。で、そこに、じゃあ勝利条件を決めてみよう、みたいな。
確かに。
っていうのがあって、その回を見て、ああ、なるほどね、みたいな。うんうん、
ね、勝利条件、
カジキさんが言ってるみたいに、もともと
鬼にタッチできた人、
そうそうそう、タッチできたら1点とかで、逃げれたら2点とか、そういうなんか点数を決めて、
鬼まで何歩以内、逃げたら2点、
そうそうそうそう、
うんうん、
でなんか何点取れたら勝ちみたいな、このゴール設定を決めたら、
なるほどね、いろいろ条件をつける、
そうそうそうそう、勝利だよねみたいなのを決めると、うん、ゲームとしても機能してるよねみたいな話があって、
うん、
そうそうそう、やっぱ
昔
のベーゴマとか
んか、面子遊びとか、そういうゲームも、カジキさんが言ってたみたいに、プラスアルファをしたら、なんかその、ゲームとして、新しくリメイクできるのかなっていうのも気になったりはしてるよね。まあ、でも、やっぱね、いろんな人が考えてはいるんだろうなと思うけど。
うん、
僕が前働いてた会社で、シークワーサー、青切シークワーサーの、通信販売をしている会社がありまして、
うん、
で、そこの店舗で働いてたんですけど、うんうん、そこで、シークワーサージュースの、蛇口からシークワーサージュースが出てくるよっていう、うんものをやってたんですよ。シークワーサー、うん、蛇口をひねるとシークワーサージュースが出てくるみたいな、うん、でそこで味見ができるみたいなのをやって、で、
あ、なんか他県にもあったね。ああ、はいはいはい。
でそれをやった時に、うん、その会社でそのシークワーサージュースが出てくる蛇口を作りましたよっていうのを発表したときに、いろんな人が、いや俺これも考えてたんだよみたいな、うん、こういうアイディアあったんだよねみたいなっていうのを結構言われたらしくて、
うんうん、
でその時に、まあ、社長が言ってたのが、この、うん、思いついたんだよねとか、
うん、
俺もこのアイディアあったんだよみたいな言う人はたくさんいると。でもそれを実際に形にしてる人っていうのは本当に数少ない。思いついた人で、それを形にしてみた人で、それをじゃあ実際に作ってみた人みたいな、どんどん絞られていくみたいな、うんうん、そうだからみんな思いついたっては言うんだけど、じゃあやった人ってそんないないよねみたいな。だからボードゲームも同じだと思って、このアイディアあったんだよねとか、うん、俺もこういうの作っ考えてたんだよっていう人は多いと思うんだけど、それをじゃあ実際に製品化しましたとか、うんうん、ゲームに形にしてみましたっていう人っていうのはやっぱ本当に実際に作った人だけだと思うから、
うん
うん、やっぱ形にしてみるっていうのは大事だなっていうのはすごく思いますね。思いつくっていうのは、うん、多分いろんな人が思いついてはいると思う。その年功を、ゲームにしてみようとか、ベーゴマをゲームにしてみようとか、うん、ポーカーを、こういうゲームにしてみようとか思いつく人はいると思うんだけど、それをじゃあ形にするっていうのがすごい大事だなと思ってて、今日のマジモリさんの、話でもそうなんだけど、やっぱ反応というか、実際にその、ただ思ってるだけじゃなくて、それを形にするっていうのがすごい大事だなと思ってて、
うん、
やっぱ、それ思ってたんだよねとか、考えてたんだよねっていう人たくさんいると思うんだけど、それを形にするっていうのが大事だなっていうのは思うので、
うん、
うん、そういう部分でも、やっぱり形にするっていうところを、大事にした方がいいなっていうのは思います
、はい。じゃあ、
コメント読ませていただきます。
作りますか。
おさんぽさん、ボドゲ界隈のスラックのスペース作って送ってもいいですか。わあ、すごい。いいですね。あ、ぜひぜひ、僕もちょっと。
どこに来るんだ、その、あれは。
僕がスラックインストールするので、で、ハックもスラックをインストールしてもらって、うん、お散歩さんからそれをハックに共有してもらって、僕に共有してもらえれば、
うん、あ、オッケーオッケーオッケー、
できるかもしれない。カジキさん、そうですね、あ、やっぱそうですよね、そう、形にするっていうのが本当に大事だなっていうのは感じますね、
うん、
でやっぱ、テストプレイが大事だなっていうのをすごい感じてて、やっぱこの X とかで見てても思うんですけど、やっぱどれだけテストプレイしたかっていうのが、このゲームの完成度の高さにつながるっていうのはあるんで、うん、
テストプレイって言ったらダメ出しみたいなことがあるわけよ。この部分ってもうちょっとこうした方がいいよねとか、この部分いらないよねとか、あるんだけど、そこを素直に受け入れられるというか、やっぱゴール設定だよね。うん
うん、
自分がただ作りたいじゃなくて、その向こうにいる、
うん、
遊ぶ人がどう思うかっていう部分があれば、うん、そのテストプレイっていうのも意味が出てくるのかなって思うんで、うん、やっぱ形にするっていうのが大事だなっていうのは思いますね。
うん、
おさむさん、仕事場限定されなさそう。ああ、なるほど。確かに。いいですね。おさむさん、レターします。ああ、嬉しいですね。ありがとうございます。スラックインストール したので、僕はもう先ほどしたので。
早っ。スラック、私はスラックとあれを、だっけ、ディスコードを入れないといけない。
ああ、ディスコード、早く入れてくださいよ。鳥の部屋作って待ってますよ。
ああ、すいません。
昨日もリンク送ったんですけどね。
ああ、だからよ。じゃあこのスマホのさ、なんか今アプリがいっぱいいっぱい、そのアプリがいっぱいいっぱいで、
ね、
そうそうそう、
何
個か削らんといけんなーっていう。
スマホのキャパを超えてるんだ。
うん、キャパギリギリなんす
か。あなるほどね、ぜひ作ってください。
はい。
はい。
はい、
じゃあもう4時も前になりますので、
はい、やばいやばい。
ああ、皆さん、本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんな配信にお付き合いいただきまして、本当にありがとうございます。明日は、ガヤラジがございますので、はい、ぜひ、そこに、合わせて。カジキさん、スマホ容量いっぱいいっぱいのゲームだって、いきます。いいですね。
キャパ増やせますよ。
おさむさん、キャパ増やせますよ。
増やせるんか？増やせるんかな？
確かハックンのスマホがあれなんだよね、うん、1円とかそういう感じのあれなんだよね。
ああそうね、1円で、ね、
まあどうにかして、はい、スラックも入れていただければと。
ああなるほどね、クラウドに写真、
ああなるほど、
クラウドに写真は写してるよ、
うね、うん
写してるよ、写してもなお。ああ、5ギガバイト。まあまあまあまあ、そうだね。
そうですね。
まあ、うん、なんとか、なんとかしますよ。
すごい、もう。単管、なんだっけ、単管。
単管カーブチ
シークワーサー。カーブチシークワーサーですね。できるかもしれない。ぜひぜひ、交互期待ということで。
交互期待。
はい、じゃあ、本日はこの辺で、はい。させていただきます。
はい、
今回の配信はアーカイブは、なしにはなるんですけれども、
うん、なるんですけれども、
はい、たくさんお聞きいただいてありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、それでは皆さん、少ない時間ではありますが、はい、しっかり休んでいただいて。良い夢を。
良い夢を。
はい。それでは、おはようございます。そうですね。もう、
no,
もはや。
No, 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 no.
こんばんはの時間じゃなくなってますね。
こんばんはです。まだこんばんはですから。大丈夫です。大丈夫です。
あと5分はこんばんは。
あと5分はこんばんはです。
はい。それでは、皆さん、良い夢を。
良い夢を。
オードリーの、オードリーのオールナイトニッポンで言うと、ミフィちゃんってやつですね。知ってる方いるかな。
わからん。
アディオスですね。
アディオス。アディオス。
さすが言いますね。アディオス。ミフィちゃんっつって。若林がミフィちゃんっつってね。
ミフィちゃん。
オールナイトニッポンより遅い時間だ。本当お付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
では皆さん休みましょう。
またやーさい。
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 おやすみなさい。ありがとうございました。
おやすみなさい。
ありがとうございました。本当。ありがとうございます。夢で、あ、そう、夢でお会いしましょう。アディオス。ああ、さすがカジキさん。春日のフレーズでね、夢でお会いしましょう。アディオスですね。ありがとうございました。おやすみなさーい。